どうも。
どうも。
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあった若話などを和気あいあいと話しています。司会の山です。
山です。
佐藤です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ラジオジではですね、皆様から広くお便りを募集しております。ご相談を皆様からいただいて回答するですね、
はい、
おじさん相談、
そうだ、
サウダムさんというコーナーもありまして、はい、そこでですね、恋愛であるとか仕事の悩みとかいただけたら幸いです。
はい、
それ以外にも普通にちょっと雪寒くねみたいな、そういう連絡でも構わないです。
そうだ
メールメールご連絡ね、どんどんどしどしお願いします、
はい、
あとラジオ出てくれる人も募集してますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、
プレゼント、ですね、お便りいただいた場合に関しては今ノベルティということでプレゼントをご用意しておりまして、
はい、
オリジナルの缶バッジキーホルダーですね、
はい、
これ結構評判が良くて、皆さん受け取っていただいた皆さん口を揃えて思ったよりいいということで、うん、ご好評をいただいております
お待ちしております。
お待ちしております、
はい、
あーすげえ滑らか
俺のグダグダ感とは違うね
でも宮本さん昔から一人喋りがね、うまいからね。
そうそうそう、誰も喋る相手がいなくてね
今面白かったら、伊沢山がさ、宮本にちょっとこう耳打ちした時に、あなたの真ん中にマイクがある間違いなくどんなボリュームであれ宮本に伝われば伝わってるんだよ
そうそうそう
まあ、それは面白い。入れてるの込みでね、喋ってるからね、ラジオ的に。
はい、
はい、じゃあ今回もね、
はい、
私も今年激推しの、
はい、
映画、はい、5本のうちの、次3本目をや
っていきたいと思います。はい、
私の分はもう喋り終わりました
はい、じゃあですね、3本目、
はい、
3本目はですね、これですね、あれ
今のところ邦画がないですね。
ないっす、
ないっすね。
昨年は邦画1本目とかにあげてたね。
てかまだ2本しかやってなくね。
そうね、うん、
はい、
これです。
お、
はい、メッセージ。
はい、
はい、
これもパッと見邦画ではないですね。
そう
そうでしょうね、カタカナ多いんで。
そうです。
はい、
お、アカデミー賞受賞。
はい、
はい、
まあ、音響編集賞ということで、でもまあ作品賞、監督賞、脚色賞、
はい、
とで、まあ、ノミネート、
はい、ノミネートしてる、
はい、
という感じですね。
はい、
これは今非常に話題になってる、
はい、
ドゥニー・ヴィルヌーヴというですね、今ハリウッドで最も注目されてる映画監督の一人と言われてる映画監督で、
はい、
今年この映画と別にブレードランナー2049っていうね、
あ、はい、
伝説のブレードランナーの続編を撮ったという、
はい、
まあ、監督が監督した映画です。
はい、
はい、知ってますこれ？
知らないです。
何にも知らないです。
マジですか？
はい、
ああそうそう。
はい、
これ、何だと思います？
バナナなんか、宙に浮いてるね、白いバナナがっていう状態ですよ。
そうですね、
はい、
ヘリコプターが2機あって、輸送機ですかね。で、後ろには武装した陸軍の兵士みたいな人がいて、
はい、
真ん中にでっかいバナナが
そうだね、武装したバナナに向かってる
バナナそうですね、あって手前になんかイケメンの男女がいて、
はい、
バナナでかいよ
じゃあ足りてるバナナだ
バナナってバナナみたいなそこにニオンズ的な方が立ちましたこれね、まあ、SF 映画です。
ほう。
ほう。バナナ。
はい、バナナ。
この中で SF 要素があるとすれば、やっぱりこの管のバナナが。
バナナ、ね、
これ、あれ、宇宙から飛来した。
はい。
何か。
宇宙から飛来したバナナ。
バナナじゃなくて。浮いてんのかな、じゃない。
そうなんですよ。
ほら、よく見たら書いてあるもん。ある日突然、巨大飛行物体が地上に、地球に。
はい、問い
書いてます
、書いてます、うん、
はい、
そうなんですね、巨大なこのね、球体型というか、長方形、長いというか、
バナナいいじゃん、
バナナただ宇宙船がね、
はい、
突如地球に降り立って世界中が不安と混乱に陥るっていうね、
SF なのにアカデミー賞ですか。
そうなんですよ、それがね、結構
すごいことなんだ。
うん、まあ、これね、なんていうかな、2001年宇宙の旅とか、
はい、
まあ、ああいうのに近い、 インデペンデンスデイと2001年宇宙の旅の中間みたいな感じの映画なんだけど、
でもこれ見るとさ、ある日突然物体が降りてきて目的が不明って言ってるぐらいだから、うん、ちょっとゆとりあるんだよね。ほら、だいたい宇宙からさ、物を人なり落ちてきたらさ、いきなり侵略されたり
する。あのマーズアタック的な感じではないです。
カウントダウン始まって、残りなんか30日と40時間って、そういう感じではない。
ない、ないですね。いきなり現れて、何もしないっていう
ね。なんであのバナナ、
なんだあれはって。世界中の12カ所に、突如。
あ、12カ所に、
あ、そう。日本だと北海道に。
日本に
あ、北海道に
あるんですか。
日本に
あ、今もあるんですか。
あれあるんですかね、どうなんですかね。
白い恋人ならぬ白いバナナ。
白いバナナ。実はこれ、たまたま映像はこれあるんですけど、実は黒、真っ黒。
カラーバリエーション豊かな。
いや、違う。完全な黒。
黒なんだね。
黒なんです。これちょっと映像はね、たまたまあれだけど、完全な黒の物体がいきなりボーンと現れるっていう感じで、で、なんだなんだなんだって。なんだみたいな感じで混乱になるっていう、はい、で、この宇宙人と接触してね、はい、宇宙人というか宇宙船と、はい、ね、どうにかこう、なんかコンタクトで何目的を知らなきゃいけないっていう感じになるわけですよ、はい、で、この話っていうのはそのアメリカに降り立ったこの宇宙船と、はい、アメリカの人たちの話なんだけど、はい、で、アメリカ政府がそのこの宇宙人との接触役に、はい、選んだのが、この真ん中、手前に映ってるルイーズさんっていうね、はい、エイミー・アダムスが映ってますけど、はい、この人はね、言語学者なの、はい、宇宙人と会話者なの、はい、ね、で、あともう一人、この後ろにね、ジェレミー・レーナーが映ってますけど、はい、この人はイアン・ドンリーっていう物理学者の二人が選ばれて、はいはい、ちょっと、コンタクトを解析してくれないか
とりあえず学者を頑張ってちょっと意思の疎通をしてみてよ。
そうそうそうそうそうそう。っていうことなんですよ。はい、まあでこの乗ってる宇宙人、はいはい、見たいです。
宇宙人出てくるんですか。
はい、
はい、見たいですね。はい、ぜひ
宇宙人。
はい、
じゃあ宇宙人ちょっと特別に大公開。
あ、わかりました。
います。宇宙人こんな感じです。はい。
あれこれ見たことあんな。それこそインディペンデンスデイか。
ええ
これインディペンデンスデイだっけ。
えそうだね。
イカ型宇宙人みたいな
イカ
やつだよね。
とりあえずイカですね。
イカですか。
イカもしくはドラクエ2とかに出てくる木の猫のお化けのモンスター。
まあ宇宙人って言ったら何想像するかね。火星人とかね、よく海にいる何か想像しますけど、
はい、あとはテレダビーズ的な
まさにあれをそのまま具現化したみたいなね、
はい、
こうなんかタコ型っていうかタコやんみたいな。
これがさっきの白いバナナに乗ってた。
黒なんですけど。
黒いバナナ。黒バナナ。
ここの映像では少しぼやけてますが、少なくとも2体、
はい、
いますね。
2体
にいて、イカとかタコみたいな雰囲気で、
そう、
体長は人間と同じサイズだとしたら4メートルあるのかな。でも大きいかな。
これね、実は足だけで、はい、この上にずーっと巨大な舞台があるから、
はい、
もっともっと高いんだけど、はい、実は。で、この宇宙人ね、はい、まあ、名前をヘプタポットっていうふうにつけたのよ。
ヘプタポット、
うん、まあ、これは7本足でなんかヘブライ語かなんか、はい、なんか話で一応名前つけたんだけど、はい、でこの宇宙人ね、はい、言葉は喋れません。
喋れない、
はい、はい、だけど文字を使って地球人とコンタクトを取ろうとするんですよ。
なるほど、
はい、
はい、
その宇宙人の文字、はい、見たいですか。
見たいです。何すかこの文字。
じゃあ宇宙人の文字、は
い、
見てみましょうか、
はい、
宇宙人の文字これです。
墨で多分タコ墨みたいのでこう窓ガラスにこう書いた。そしてパッと見丸。
そうね、これ宙に書いてる。
宙に書いてる。
宙に書いてんだ。
こうなんかこう手の先から墨みたいなのがモニモニモニモニモニモニモニ
モニモニモニ
モニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニ
モニモニモニモニ
モニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニ
モニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニモニ あの、うつ、
で、こぼしちゃった後にコーヒーカップを持ち上げたテーブルの後みたいな、
あのシミみたいな感じ、
まあ、そうですね、
丸い輪っかみたいなね、うん、シミみたいな 字ですかね、
はい、はい、
が二文字あります、
はい、はい、なんだこれやと。
まあ、ちょっとわかんないですね、
ね、
C、なんか視力検査に使う C の輪っかみたいな、そういう感じにも見えますけど、
そうそうそうそう、このね、まあ、宇宙船っていうのも、まあ、世界12カ所に現れるんだけど、はい、この宇宙人の文字を理解して、うん、どこが先に宇宙人の言葉を解読できるでしょうかっていう
競争、あ、用意どんってこと、
用意どんって感じの、はい、感じの競争になってくるわけですよ、はい、で、世界中がそこでコンタクトを取りながらも牽制しながらもなんか喧嘩しながらもみたいな感じのやつが並行、
え、その間宇宙人はあの分かったら声かけてねみたいな待ってんの。
あ、でもね、似たような感じなんだよ、ね、ちょ
っと。まあまあ少なくとも危害を加えてくるわけじゃない。
まあでも基本はずっとアメリカのそのこの2人のね、あの学者の話なんだけど、はい、なんかここまで来てさ、なんかさ、そのね、インディペンデンスデーみたいな、
そう
さ、 SF 映画、
もうちょっとさ、お前らも努力しろって感じじゃん。こっちのなんていうのアルファベット出すからお前らも理解しろよって。なんでこっちだけなんだっていう感じもするけどね。
いや、もちろん、で、こっからのめちゃめちゃね、あの、頭使ってね、あの、どう、これが何の文字なのかっていうのを解析していくんだけど、で、これがね、そういうなんか SF のね、なんかこう、初めインディペンデンスデーみたいな映画になるかなと思ったら、こっから実はね、これがね、すげえ愛に溢れたヒューマンドラマみたいな感じの展開になってくるんだよ。
はい。
ここから。
なんとこれ、ちょっと想像つかない。そこに、まだ隣つかないです
ね。ちょっとこれ、あの、こうやってね、こう、解析をしてくるんだけど。
はい。学者がね。
学者がね。で、あれ、予告編、あれ、予告編あげてなかった。予告編あげてなかったな。ちょっとごめん、予告編を用意しようかと思ったけど、ちょっと、いや、予告編今じゃ検索して出したから。
はい。
What the hell is she doing?
She's listening.
という感じです。
今僕あんま見る意味なかった
の。大体予告編を見てもその
だって何も補足がなかった。はい、
じゃあまあ一応ねちょっとねここから若干ネタバレ含んじゃうんですけど、
はい、
まあ要はねこの文字、
はい。
あれじゃないですか、この墨みたいな、はい、ね、この文字をどう読むかって言ったらですね、
はい、
実はこの文字ね文字じゃないのよ、はい、あの、なんとかね文なの。
なるほど、今これ丸みたいな記号で
2
文字あるかと思ったら、
うんうん、
じゃなくてこれあのいわゆる行書体みたいなもので続いてる一連の言葉群なんだ、
うん、そうそうそうそうそう、だ要は漢字みたいなもので、
はい、
アルファベットってほら要は象形文字じゃん、
はい、
じゃなくて漢字とかってほら表意文字でしょ、その通りは文字自体にさ
意味がある、
そうそう、わこの話の和ってこれで彼に意味があったりとかするじゃん、はい、なんつうの漢字ってほらチャイニーズキャラクターって言うけどさ、うん、でこれはねあのユニバーサルキャラクターっていう、ね、映画の中では言われるんだけど、
はい、
そのこれ自体が文で、そのこれ自体に意味を含んでるっていう、でこのパターンを解析していくっていう感じで、だからこういうふうにパターンをこう一個一個解析して、
はい、
その中でこれが何を意味してるのかっていうのをこう割り出していくっていう感じになったわけですよ、はい、で、このさっきのエイミー・アダムスのね博士がこの解析してこのヘプタポットと、ね、コンタクトをこうだんだん取っていく、
はい、
だけど、でこの宇宙人に地球に何で来たのって聞いたらですね、
はい、
3000年後に自分たちが絶滅の危機に遭うから、
はい、
それを地球人に救ってもらいに来た、
このタコ型星人たちが3000年後に自分たち滅びちゃうから、
うん、
助けてって来た、
そう、わけわかんないよっていう、
そうですね、
感じだと思うんですけど、これ何かというとね、この宇宙人ね、
はい、
このタコもそうなのかな、わからないけど、前と後ろっていう概念がないのよ、
はい、
目がもう全体についてるから、
はい、
全身とか後体っていう概念がないわけ、
はいはい、
でさっきのさ円の文字なんじゃん、
はい、
あれも円環構造になってるから文の終わりと始まりがない構造になってるっていう設定になってるわけよ、
はい、
でこの文字を理解するとあのね、未来や過去が見通せるっていう設定になってるわけ、
はい、 離脱してます。
難しくなった。簡単に言うと、このあの言語、宇宙人の文字を理解すると未来の出来事とか過去の出来事っていうのが分かっちゃうというか、
はい、
そういう設定なの。
はい。
なんだろう、
ガメが、
ガメが。
まあ一回飲み込みますか。
はい。でね、このね文字を理解するとだんだんこの主人公の、あの女性ってあのエミ・アダムスの女性ってのが将来自分に娘が生まれるっていうことが分かってくる、
はい、
未来が見通せる感じになってくる。
なるほどね。
でそれがこのこういうふうにこうフラッシュバックで映画 あの初めの段階からだんだんだんだんポンポンポンポンこのフラッシュバックのタイミングが長くなっていって娘が大人になるまで の、はい、あのこう記憶というか未来の出来事がポンポンポンフラッシュバックみたいにこう入っていくわけ、
はい
ね、でただ同時にね、うん、あるもう一つ重大なことが分かって、うん、この娘が二十歳の時になると病気で死んじゃうってことが
分
かる。
おヒューマンドラマの路線でそういうことか。
そう、
うん、
分かるんですよ、
うん、
でね、しかもその旦那っていうのが、
はい、
一緒に来たさっきのジェリータ
コ
タコじゃないタコに見える
よ。ほらだってブルマとベジータだってちゃんと異星人だよ。大丈夫じゃん、
トランクス生まれたみたいな。
タコじゃねえ。
まあさっきのほらどこにいた物理学者もね、一緒に呼ばれたジェリーミー・レーナだってことが分かるわけ。
やっちゃうんだ。
いや、でもあれ、今やんないと生まれませんからね。
ああ、
なんですかこの子供にこう、なんかこう性教育するみたいなこの回答。
その時に初めて会ったんだ。
この時に初めて会ったんだけど、宇宙人の言葉を解読することでこの人が将来旦那になって、この人の間に娘も生まれるんだけど、その娘は二十歳になって死んじゃうってことが分かるわけ。
昔、狼少女が犬猫の法則って言ってたの。やっぱり一緒に仕事してるとやっちゃうんだよ。
の話やん。
で、それを理解してるのは、
うん、この今初め、まあ、途中女性だけなんだけど、でそうしたらあのこの物理学者の旦那さんの方が、うん、そんなことが分かってんだったらもう子供作るのなんかやめようよみたいな感じになっていくんですよ、うん、
え、ちょっと待って、その時点で旦那さんはその未来を共有してんの？
最終的に共有するようになるんだけど、
え、でもその時点で付き合ってもないんでしょ？
そう、だから、ね、
その段階
は映画の最後に付き合うというか恋人同士になるみたいな感じなんだけど、
だけどそのこの段階の
未来のことが分かってるから
下手すと超やべえ妄想の人かもしれないよね。私こういう人と結婚して子供産んだけどその子が二十歳で死んじゃうんだよなって勝手に思い込んで
る可能
性があるってことだよね。
超怖え、
怖えよね、それ。物理学者からしたら
言語学者だけど。であとついでに言うとその宇宙人とコンタクトをすることでそういうことが全部その未来のシーンが全部分かっていくみたいな感じで、それがこうこの映画の展開にも全部関わってくるんだけど、この要は宇宙人をコンタクト取って、で世界中がそのうちに紛争みたいな感じのやばい緊張状態になるんだけど、その宇宙人との言語を理解することでまあちょっとなんていうかな、こう未来を変えるみたいな感じ、変えるというか、こう未来にコンタクトするような転換になってくる。まあちょっとややこしいような展開になってるんだけど、
だからこの女の人の、ヒューマンドラマの部分で言うのであれば、
うん、
自分の未来が分かると、
うん、
でそこには、大きい絶望が待っていると、
うん、
だから、それが分かった上でその人生を歩むのかどうかみたいな葛藤があるっていうことだよね。
そうそうい
つか失われてしまう尊いものがあるけど
そう
っていう話なんだよね。
そうっていうことに直面することになるわけ、うん、この未来のことを知ることで、
うん、
で、でその未来のシーンの中でもうこの旦那さんの方は子供がね亡くなっちゃうって辛いことが見れないからっていうことで自分からこの子供のを祖から離れちゃったり、まあ、離婚しちゃってるわけよ、
うん、
っていう未来も見えるわけ、
うん、
でただね、なんでこのなんつうのこの女の人この主人公の人がこの子を産むっていう決断をするかって言ったら、この映画の冒頭からずっとこの世はこなんつうかなこのだんだんこの人間が、うん、ほら昔さ地球幼年期の終わりっていうさ、
ああ、なんだっけ、異彩の紹介
そう、SF 小説が面白いっていう話をしたじゃん。まあ、この映画自体がその小説に非常に影響を受けて作られた 映画ではあるんだけど、あの話って何かって言ったらインディペンデンスデーみたいに宇宙人が地球にやってきて、で、あのエヴァンゲリオンみたいに地球を新しい進化にさせる、人類を新しい進化の段階にさせるっていう、まあ簡単に言うとそんな話なんだけど、で、この映画もこの宇宙人から新しい文字を与えられて、地球を、地球人をもう一歩新しい段階にあのさせるっていう、で、その能力を得た地球人が将来あのタコ型宇宙人を救ってくれるから地球に来ましたよっていうふうにあの宇宙人が言ってるわけ、ね、で、でこの主人公も、まあ、その文字が分かって未来が、ね、分かるんだけど、なんつうかなここまでの時点でずっとこうこの子が生まれるってから二十歳になるまでのこう記憶ってのがパッパパッパパッパパッパこうあの自分の中にこう蓄積されていくんだよね。でそれでも、もうこの子が動いてるだけでもまあ宮山さんなんか子供、自分の子供持ってるから分かると思うんだけど、子供が小さいことはすごくやっぱ可愛いわけですよ。でそういう記憶ってのがどんどんどんどん自分の中に積み重なっていくわけなんだよね。で彼女がもし自分が産まないっていう選択肢をしてしまったら、この子が二十歳まで生きたっていう記憶も全部なくなってしまうことになるわけだから、それは自分にはできないっていうふうになっていくんだよね、はい、であのこの映画なんだけど、このそのさっき言ったそのルニディ・ビルヌーブっていうさ、その監督ね、うん、なんだろう、ね、ギリシャで行こうか、
ギリシャで。
この映画、この人がこの映画なんで作って、この映画作ったかって言ったら、あのアメリカにあのポール・リンクっていう役者さんがいるんだけど、その人があの要はあっちってさ、スタンドアップショーみたいなのあるじゃん。もう自分の話を話したりとか、自分の反省話したりするみたいなトークショーみたいな形式があるんだけど、でその中でそのポール・リンクっていう人が、自分の奥さんが癌になっちゃったんだって。で、癌になっちゃったんだけど、それでもこの奥さんと子供を作るっていうことをしたっていう、実は自分の半生を話したトークショーを聞いてこの映画を作ろうと思ったらしいんだよ。で、これで思ったのが、なんかこう、いわゆるその命の価値っていうかさ、
まあ、そうだね、
うん、なんかこう、あと一番ね、なんか思い出したのがね、あのほら、相模原のさ、の傷害事件あったじゃん。
はいはい、惨殺っていうか、どんどんたくさん保護施設みたいなもので、
そうそうそう、
落とした老人をビルっていうか部屋から落としたりして殺したり、
殺傷して、まあ、結局19人の命をほら殺傷して、その上松聡っていうね、
生きててもしょうがないからとか、
そうそうそう、障害者不幸を作ることしかできないから障害者ではなくなればいいって、うん、で19人殺しちゃったわけなんだけどさ、でこの事件が起きた時に、この要は一部ね、この上松にそもそも共感するやつもとかも出て、ネットとかでできたりして、うん、結構変な感じになったりしたんだけどさ、うん、で俺このね、相模原の事件の中ドキュメンタリーみたいなね、 NHK で、でこの遺族の人がこう言った時に確かにね、自分のね子供はそういう風に障害を持ったりとかしてね、なんかこう一般の人から見れば社会のお荷物みたいに見えるかもしれないこともあるかもしれないけど、私にとってはもう世界で一番大切な命で、なんでその子の命を奪うのっていう感じで、もう涙ながらに語るシーンとかをさ、ドキュメンタリー見たりしててさ、で、まあ、やっぱこう他人が誰かの命をこう決めるっていうのがこうすごくこう傲慢なことなんじゃないかっていうふうになんかその時は思ったね。それがこの映画になんか結構俺通じるところがあるような気がして、で、まあ、つまりこの映画で言えば、まあ、いずれ病気で死ぬなら産まない方がいいとか、
はい、
あと病気なら早く死んだ方がいいとか、障害があって非生産的な人間だったら死んだ方がいいとかね、まあ、そういうこう人がこう簡単に人のこう命の価値をさ決めていいのかっていうことをなんかこう問いかけるような感じなのかなって俺はこの映画を見て思ったんだよね。だからこう早くもしさ、こう早く死ぬ命なら価値がないっていうんだったらさ、この宇宙人なんかさ3000年とか来てるわけよ、ね、でそれに比べて人間なんかだったらたかだか100年生きるかいかない、生きないかみたいなさ、命なんかすればこのヘプタボッカとかからすればさ、全ての人間の命ってのはさ、ほとんどそんだったらどんな100年で価値がないよみたいな感じに思えちゃったりもするわけで、
なるほどね、
で、うん、っていうことをなんか考えさせられてさ、で、これユニバーサルランゲージっていうね、この言葉 って言われるんだけど、このユニバーサルランゲージを理解する、この本をこの人が出版するっていう未来がこの映画の中で描かれて、でこの言語を理解することで世界中の人がこう意思疎通ができるようになるみたいな感じの未来が最終的に描かれるんだけど、はい、で、あのね、これは真山智弘さんっていうね、映画評論家の人がこの映画の感想を言ってたんだけど、あのこういうなんかこう未来を見通せる人力って、これ SF じゃなくて、はい、こうもう人間に実は備わってんじゃないのみたいな話をしてるじゃないですか、
はい、
いやそれ何かっつったらさ、町山さんの娘さんがいるんだけど、はい、いやその人ってもう今二十歳ぐらいならしいんだよね、だけど赤ん坊の子のさ、はい、ことってこう実はこう結構昨日のことみたいにこう思い出せるって言うんだよね、なんか、それはその赤ん坊の頃でパパとかキャッキャーとか言った頃って二十歳ぐらいになっても結構、まあ、今のさ記憶にやっぱ鮮明に残ってるから、でもそれはでしかも自分の両親もねもう なんか亡くなってるらしいんだけど、で亡くなっててもやっぱなんか亡くなってるんだけどなんか実は生きてんじゃないかってこう朝目覚めたら あそう死んでたとか思い出してとかみたいなこととかがあったりするんだって。それはなんか結構ねうちのねなんかね両親なんかもいたんだけど、もうじいちゃんもばあちゃんも亡くなってんだけど、なんかこうなんか死んでるんだけどもう実は生きてるんじゃないかって思ったり、なんか身近に感じることがあるみたいなことを言ってて、でそれはつまりその記憶を通してこのある意味こう人間はこういうふうな時間を超えるようなこう認知力っていうのがこうある意味備わってるっていうことなんじゃないかみたいなこと言ってさ、ああそういうこともあるかって、まあ、今まさにうちなんか子供が0歳3歳で可愛い盛りでさ、もう一瞬一瞬が可愛くて仕事が忙しくてなかなかこう子供の顔がなくて、久々に今週さもう本当に忙しくて土曜日帰ってきたらさ0歳児がすげえでかくさ、また身長がでかくなったりさタッチしたりしててさあ見逃したみたいなさ感じになったりするんだけど、まあ、そういう一瞬一瞬がこう記憶に残るっていうことは実はそれは時間を超えるっていう概念とちょっと似てるんじゃないかなと思います。
ああ
もし思ったああっていう感じです。
まあなんかこうちょっとなんか比較的今こう どこら辺にフォーカスしたらいいかちょっとよくわからないんだけど、うん、今伊沢さんの話に乗っかるとね、まあ確かにその通りかな。身近な話題というか最近のニュースみたいな話題だとね、最近ほら遺伝子の解明が進んでいて、産み分けがより鮮明できるようになってきたと。で、いわゆる男女の産み分けと、あとそのダウン症のなんだっけ発症の可能性があるあのものが事前に分かると。だからそういったことが分析できるようになってるんですよってニュースこの間朝やってたんですね。最近ヤフーニュースでちょっと見たんだけど、最近国の国家賠償裁判が進んでて、昔あった優生保護法っていう法律
によって
、要は傷つけられた女性たちが今裁判してるってニュースだったんですね。俺知らなかったんだけど、優生保護法って昔日本にあった法律で、そういったそのハンディキャップを持ってる精神疾患を持ってる人は、子供を作るべきじゃないっていうことで、去勢されてしまうっていうことが日本では歴史的にあったらしいんですよ。で、要は子供が作れない体として手術をされてしまった。で、それに対してこんなのおかしいじゃないかって裁判をしてるっていう話があって、結構ちょうどここが1ヶ月以内にニュースだったんで、
結構ニュースになってるよね。
で、ただ今の、これは別にそれに対してどうだこうだっていう話はちょっと今しづらいから、でも、最近こういう話題ちょっとあるよねっていうのは今感じたけどね。
そうそう、なんかそういう話もまさかこの、ね、バナナ型宇宙船の、ね、話に書かなさせると思わなかったからさ、なんかすげえ意外なこう方向にこう勝てたなっていう感じのね、
ちなみにこのストーリーの方でいくと、このバナナたちは帰ったの？
バナナたちが帰るってことはもうその助けてもらえないと帰らないよね。
そうですね。じゃあ、分かった。ほら3000年後に助けるだってなって頼んだぞーって
言われて。あ、それ僕
話。もうなんてなってるんだろう。
これは言っちゃっていいのこれは。
これはじゃあ見ないか。
見ないか。
問題ないです。
まあ帰ってきますよ。
うん。
頼んだぞ。感じでね、書いてるわけなんですけど、
はい、
で、このじゃあ最後ちょっと落ちたきっていうか、ちょっとついついした話、ちょっと、はい、あのね、このさっきのさ、このバナナで、バナナってさっき言ってますけど、
はい、
これね、実はね、バナナじゃなくて、結構この
アケビ
これ これね、ネットで結構話題だったのよ。これなんか似てんなって。
あれだ、
ね、
あれだよ、サザエさんに出てくるさ、マスオさんの同僚の人。
下ネタ行こうとしてるやつ。
あ、下ネタね。
違う、
下ネタ行こうとしてる。これあれですよ、これ大陰唇大陰唇に似てますね、
うん、やっぱり最後下ネタで収まるしちゃって
。さすがこれは2人ともラジオジクオリティだよね。なかなかね、うん、ネットで大陰唇に似てるって話題になんねんけ
ど。確かに。
これね、結構話題になったんですよ、この何か似てるっていうのが、うん、これ
バカウケ。
バカウケか。ああ。
バカウケか。俺
ここバカウケだったら多分ソフトオンデマンドとかの製品
か。製品か。もしくは金服の明太子っていう。
人間ね。うん、色塗る前ね。
そうそうそうそう。
このさ。うん、明太子、ああ、まあ確かにこういう形だったら明太子だよ、うん、柿ピーとかね、うん、でもバカ明けに似てる、バカ明けに似てるって、うん、この映画の予告編とか出たあたりからもうずっと日本で話題になってて、うん、で、その日本でバカ明けに似てるってことが話題になってるぞっていうことをあのドゥニ・ヴィルヌーヴ監督も知って、うん、で、映画会社もそれに乗って、うんうん、で、このバカ明けを作ってる、うん、この、会社おとコラボレーションして、
あのバナナ型バカウケを
形変えちゃうんだ。
せっかくバカウケバナナだし、
そっちだ、
ね、
バナナここでしか話題になってないから
、バカウケ第二シーンが
いい。そうよ、
レートが18以上じゃなきゃダメって。
このバカウケのメーカーとコラボした、はいはい、ポスターを作ったの。
ポスター、
ほう、
それがこれ。
まあ、現在では不明なんだ。
そうだね、これあれだよ、ちょっとなんていうの、フォトショップ使える中学生でもできるよ。お互いが大騒ぎしてやることじゃなくね。
っていう、まあ結構そのネットで話題になったから、で、あのビルネーブ監督も来た時に、実はあのメッセージというのはバカウケに影響されて作ったんだよっていうみたいなジョーク言ったりとかしてた話題になったっていうなんかね、感じの話でした、はい、という映画でした。
はい、はい、今回最初に言った
から
ね。
はい、じゃあぜひご覧になってご覧になってということで、はい、お願いします。
はい。
はい、じゃあ以上、あの映画メッセージでした。はい。